ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りします。さてここからのお時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ奈穂先生、早いもので12月になってしまいました。
はい、もうあっという間になりました ね。
あの今月は締めくくりの月となりますが、今月はどんな内容でお話ししていきましょう。
そうなんです、もう締めくくりなので、ちょっとまとめな感じで、はい、ライフイノベーションということでお話ししていこうかと思います。
はい、奈穂先生、そのライフイノベーションとは
そうなんです、もうですね、いろいろ、全部が変わってきてるじゃないですか、もう次のステージへ、次のステップアップへっていうところなので、あの医療もそうですし、ただ生活そのもの自体が、もう生き方とか社会とかも全部ですよね、が変わってきてる、変えていくっていうことなので、やはりこれも新しい全ての捉え方とかだったりとか、あの活用法とか切り口だったりとか、そういうことをイノベーションっていうことみたいなんですが、まあそれだったら本当生活とか人生とかそのものの本当イノベーションでしょうっていうふうに思いましたので、なんかちょっと身近なところでふとした疑問だったりとか、それでいいのかなっていうところを、
なるほど、
合わせてなんかちょっとお話できるといいかなと思ってますね。
なるほどね。そう、身近なところでこう新たな価値観を生み出したりとか、こう社会的にちょっと変化をもたらす、そんな感じのお話をということなんですね。
そうですね。
じゃあ今回は、まあ初回となりますけれども、先生がこう普段考えてることってどんなことなんですか。
普段ね、いろいろもうすごく考えてるんですけど、この初回は、なんかすごく目にして気になって、自分の人生においても、まあ、ちょっと体験してきて、なんかそれおかしいんじゃないのかなって思ってたんだけれども、今もなお続いているっていうものを、ちょっと取り、ちょっと話してみたい。すごく皆さん身近だよねっていう、なので、制服です。
あ制服すごい、あのまさかのこう医療ネタじゃない制服あ、なるほどね。 でも先生も制服からこう遠ざかってもう何年ぐらいですか。
でもそうですね、制服から遠ざかるといっても、あの医療のところでもやはりちょっと決まったスクラブだったりとか、パッキーだったりとか着ていますので、完全に遠ざかってるわけではないんですけれども、なんかその医療の中でもどういう服装で医療に当たるのがいいのかっていうこともどんどんやはり変わってきてるんですよね。
あ、なるほど、
はい、で今では私はちょっとやはりスクラブで対応すること、
非常に、スクラブって何ですか。
あの上下がこう、
あ、上下、
そう、一緒で、多分今は最近
あの V 字型 の、 あのちょっと半袖のシャツみたいなのにパンツスタイルみたいな感じですか。
そうですね、テレビでもそちらの方が増えてるんじゃないのかなっていう感じですね。
確かに、え、今までは
もうがっつり、あの男性だとネクタイにシャツに、なんかちょっとワイシャツに、
そうですね、
しっかりとガシッとした
白
衣っていうことがあったと思うんですけど、そう、もう今はそういうことはかなり変わってきてますよね。
女性の先生はじゃあその白衣の下になんかスカート履いてらっしゃったりとか、そういう方いらっしゃいましたね。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
じゃあもう今やその医療界でもそういったそのスタイルがちょっと変わりつつあるんですね。
でも全然変わってきていると思います。
確かに、だって先生そう言われてみると、医療界では看護師さんって昔は、あのなんか頭になんかあの帽子、帽子みたいなのをつけて、あの三角の、あと皆さんそういえばスカートでしたよね、ワンピースみたいな。
そう、あれもね、ねおかしいことはないですけど、やっぱり動きづらいっていうか、あのやはりそういったものも実はどんどん変わってきてるっていうものはありますね。より機能的に、
確かに、
より今に合ったやり方っていうもの、
確かにそうですね、
意外と時代を反映してるかなっていうふうに感じますよね。
なるほど、なるほど。そういった意味ではね、そういった医療界はこうどんどんどんどんなんか進化してるっていう感じはしますね。
します。しかし、
はい、
あの通勤の時とかにもそうなんですけど、母校の制服って変わってないんですよね。
あ、なるほどね。先生の母校の制服の方たちをまだ見かけると、
見かけるんですけど、
でもなんか嬉しくないですか。あ、母校の子たちだわみたいな。
いや、それはね思うんですよ。あ、母校の子たちが頑張ってるなって。ただ一方制服を見ると、いやそれってちょっとどうなのかなって疑問に感じちゃうんですよね。
はいはい、例えば具体的に どんなところが疑問に。
やっぱり機能性があんま良くないですよね。
ああ、
全く。
なるほど。
まあ見た感じはちょっとね、いいのかもしれないですが、
ま
あ、上とかもそうなんですけど、特にスカートっていうのは、あの、なんていうのかな、困りますよね。
ああ、 え、でも先生、そう、私の我が母校も全く私が卒業した頃と今も変わってないんですけど、うん、やっぱりでもスカートですね、女子はね、
はい、
うん、ジャンパースカートだったんですけど母校はね。で男性は学ランっていう感じなんですけど、はいはい、うん、でも今考えてみてもほぼみんな女子生徒はスカートですよね。
そうなんですよ、
うんうんうんうん、
ね、だいたいね、ちょっと変わってきつつあるような感じはありますけど、はい、でも女子はスカート、男子はズボンとか言ってやってるじゃないですか。
はいはい、
なんかそれって、うんうん、ちょっとどうなのかしらって思いませんか。
確かに。でも先生、そういったね、そのなんか、うん、これはちょっと変えていった方がいいんじゃないかっていう動きは最近出つつありますよ ね、
ようやくね出てきてますよね、
うん、そうなんですよ。だから先生からちょっといただいてちょっと調べてみたんですけど、それこそですね、今年のこれ10月の、南日本新聞社に載っての話題なんですけど、鹿児島市の鴨池中学校がそれこそ女子生徒用のスラックスなど、うん、多様性を尊重した制服の導入を目指して私服でも登校できる鴨池 TPO の日を実施したという、うん、ね、これすごいですよね、
うん、
生徒が主体になっておよそでも半年間かけて企画されたということなんですけれども、制服での登校ももちろん可能なんですって。であとその同様の取り組みを導入した大分大学附属中学校とオンラインの意見交換をしたりとかして実現させたということなんですけれども、実際にね、その日に私服登校が 57%、うんうんうん、制服が 19%、 あと体操服が 16% だったということなんですよね。うん、で校長先生曰く、まあ、その学校全体で取り組むことに、まあ、意義があるということで、うんうん、あといつもよりね、やっぱりね、笑顔で明るい子が多かったそうですよ。でやっぱりその主体性を育むだけじゃなくて学校生活に楽しみを増やす目的もあるということで、うん、で一部の先生たちはやっぱりその校則とかね、制服に守られている一面があることも分かった上で、うんうん、今後検討を進めていきたいという話してるんです
ね。いいですね。
ね、でだからやっぱりその生徒たちも選択肢があることの大切さを、うんうん、改めて実感したとか、あとやっぱりその、はいはい、女子生徒にもね、スラックスの導入だったりとか、
ね、
あとそのリボンとかシャツの色をこう複数枚用意するとか、なんか結構だから取り組み、ね、してる学校が増えてきてるんだなっていうのもね、感じましたね。
もうぜひそうしてほしいですね、うん、やはり時代の流れというか、うん、今多分それが求められているんだなって感じますよね。
確かにそうですよね。だからやっぱりそのなんでその女子生徒 そのスカートがっていうと、やっぱりそのこう自転車とかを越えたりとかすると、結構なんかこうファーってはだけちゃったりとか、やっぱりそのね、私たちもなんかヒヤってする場面ありますけど、
ありますあります。階段とかもね、やっぱりね、気にしないといけないし、機能性として全然良くないよねって、なんでわざわざスカートにして女子だけなんかしてってやってるのかなっていう、もう今ね、今だったらちょっとそういうの本当に行きたくないなって思っちゃうので、
確かにね、まあでもこれから本当にその多様性の時代と言われていて、うんうん、やっぱりその学校の制服とかもやっぱりこうどんどんこう見直しに入っていく時期なのかなっていう兆しは見えますよね。
そうですね、なんか変な固定概念なんですよね、うん、
あ、はいはい、確かに。
そう、
うんうん、
別に決めつけなく、なんかいろいろ多様性とかもすごくいいと思うんですが、はいはい、機能面とかを
なるほど、
もうちょっとなんか変な概念だけで決めるんじゃなくて、うんうんうん、もっと機能的なやり方って、うん、もっとベストなやり方ってありますよね、
うん、
そういう見直しが大事なんじゃないのかなって思っちゃいましたね、
う
ん、
確かにそうですね。今鹿児島のちょっとその県内も、例えばその私立高校とかは女子生徒もスラックスの、うんうん、はいはい、パターンとかも結構準備してる学校もありますしね、
はい、
だからそうですね、例えば今日はスカートで明日は体育があるからスラックスとか、うんうん、そういう感じでなんかこう応用ができたらいいですけど、でもそしたら先生お金かかっちゃうか。
そうね、でもそれこそ自分で決めればいいんじゃないですかね、うん、
あ、なるほど、
ね、これで行こうっていうのを、まあ、親と一緒にこう話しながら、はいはい、だって別に組み合わせなくてもいいわけじゃないですか、うんうん、それも自由選択ですよね、うん、
なるほどなるほど。
でも機能面に行くとスカートってちょっと大変だなと思う。私だったらもうスラックス一本で、
すごい、やっぱりドクターナホはスラックス一本。
いや、うん、もう嫌ですね、
うん、やっぱりじゃあその見た目なよりもやっぱり先生は機能性を重視する方ってことですね。
機能重視ですし、スカートな自分よりもスラックスでか、うん、パシッとやって、
あ、
なんかちょっとシャカシャカやってる方がしっくりくるので、
うんうん、
でも まあ、スカートの紐ね、あ、まあ、普段だったらあっていいんですけど、うん、普通に、ね、なくてもいいわけですよね、
うんうん、あでもなんかでもそういうの面白いですね。だからぜひその、ね、学校でもなんかの生徒会を主体として、うんうん、そういったこうアンケートを取ったりとかして、ね、実際のところどうなんだっていうその子どもたちの意見とかもちょっとね、
う
んうん、学校側に吸い上げていただけるといいのかもしれないですよね。そうか、そういった意味では制服も今まさにちょっとこうね、
そうそう、身近なところで変な固定概念で、うん、しかもそんな別に長い歴史じゃないのに、うん、こうあるべきみたいな感じで来てるのが実に、うん、なんか不可思議なことですよね、
う
ん、
そうですね、確かにそうですよね。なんか防犯面とかでもスラックスとか良さそうですし、そうそうそう、あとやっぱりこう冬は防寒対策 ね、あのスカートとか寒いですしあとあの小学生の半ズボンもね、
そうあれもね
寒いですよ、
ね、なんでなんだろうって思うんですよちょっとねなんでかなって
確かにそう、私が小学校の時は何も考えずにねしてたけど ことがやっぱりね今となってうーんって思いますよ ねなるほどね。そうか、今日はライフイノベーションということで、まあ、身近なところから制服を、ね、ちょっと取り上げさせていただきました。さあ、それではここでビューティーコアサポートからお知らせがあります。ビューティーコアサポートでは体のメンテナンスに役立つお得な福袋を期間限定で販売しています。1年間頑張った自分へのご褒美に心も体もリフレッシュして新しい年を迎えませんか。売り切れ次第終了となりますのでお買い求めはお早めにお願いします。気になる福袋の中身なんですけれどもホームページで公開しています。ビューティーコアサポートで検索してみてください。ということで先生、今回はあれなんですね、面白い試みですね、福袋なんですね。
あ、そうです、
うん、あ先生はじゃあ中身をまだ知らないのかな。
そうですね、最終的な確認をしてないので何だろうなって楽しみにしてます、
うんね、ぜひね、あのなんかこのちょっとこうお正月近くなるとこの福袋という響きにちょっとこう惹かれるものがありますよ ね、
そうですよね、ちょっとねワクワクしますよ ね、
うん、ねぜひあのそう1年間頑張った自分へのご褒美ということでぜひビューティーコアサポートホームページで検索していただければと思います。でホームページにはこれまでのアーカイブの放送もね先生、
あそうですね、
ドクターナホのビューティーファイル聞くこともできますのでぜひそちらも合わせてお楽しみいただければと思います。さあお送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りしました。ナホ先生、次回はライフイノベーション何について話します。
次回は、うん、そうですね、あの性別の出差があるのかっていうことをちょっとだけお話ししようかなと思ってます。
はい、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。